はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は靴ひものロンドンについて話したいと思います。
はい。
この映画は、2020年制作のイタリア・フランス合作で100分ですね。G ですね。で、現代がラッチって言うんですかね。
うん。
紐とか、靴ひもとかいう。
そういう意味なんはいはい、はい。
絆とかいう意味にも転じるらしいんですけど。
なるほどね。まあ、縛るものっていう意味もあったりとかするんですね、はい、多分ね。
そうですね。で、監督がダニエレ・ルケッティで、原作があって、ドメニコ・スタルノーネっていう人のイタリアの小説が原作にあって、
うん、
で、脚本がその監督とフランチェスコ・ピッコロっていう方の二人でやっていると、
うん。
この人は多分ずっと同じ監督と一緒にやってるような、ずっとじゃないですけど、まあ結構、たくさんの作品で一緒にやってるのかな？はい。まあいいや、はい。で、映画 .com の説明を言うと、ワンモアライフ、ローマ法王になる日まで、などで知られるイタリアの名将、ダニエル・ルケッティが、ドメニッコ・スタルノーネの小説、靴紐を映画化した家族ドラマ、というようにですね。で、僕から、まず言いたいんですけど、
はい、
まずタイトルなんですけど、
うん、
なんかまあ小説が靴紐じゃないですか、
はい、
でなんか靴紐で検索すると別の映画が出てくるから、
ああそうなんですか、
はい、2018年のなんかイスラエルかなんかの映画、
ああ、ね、
ちょっと僕それ見てないんですけど、
はいはいはい、
でもだからこれロンドつけたのかなとか、
ああ被るからってことですか、
はいはいはい、わかんないですけどね、別にちょっとパンフとか読んでないんで、
うん、
で僕は全体の感想としてはすごい面白かったですね。
お
ー。はい。で、ダニエル・ルケッティ監督の作品は初めてで、
はい。
まあ全体の印象としてはかなり深刻な話になってもおかしくないような、まあ、うんうん、テーマだと思うんですけど、
そうですね、うん、
まあ結構コミカルというかシニカルに描いていて、あ、うんうん、まあ、そんな辛くなく見えるというか。
確かに。うんうん。
はい。まあ全体的なそのテーマとしてはその、家族という関係性の難しさというか、
うん、
まあ、夫婦の関係性の難しさというか、
はい、
でその二人によって振り回される子供たちっていうのを、
うんうんうん、
まあ、テーマ性にしてて、まあ、それをコミカルに描いている作品かなっていう感じですね。
うんうんうん、
で僕はでも結構いくつかわからない部分があって、
はい、
だから原作をちょっと読んだんですね、今回。
なるほど。はい、ある、ね、普通に。
あ、普通に日本語の
翻訳の。
靴紐っていう本があって、
は
いはいはい。で、200ページぐらいなんで、すごい読みやすいというか、すぐ終わる作品なんですよね。
はいはいはい。
で、小説を読むと、よりテーマ性が理解できるというか、この作品で、なんていうか、感じたものとちょっと違うなっていうことから、ちょっとやっぱ、これ映画としてダメな部分もあるのかなっていうのはちょっと。
うまくいってないかもっていうことですね。
そうですね。僕の第一印象というか、うん、映画を見終わった後の、なんか、箇条書きでちょっと書いたんですけど、うん、
はい。
その時はなんかその、まあ、本当に、なんて言ったらいいかな。まあ、完全懲悪的な、二人の夫婦が、二、
うん、
人の夫婦というか、夫婦のそのごたごたが最後なんか、子供たちのあのぐちゃぐちゃによって、ちょっとスッとする的なところがあったんで。
ああ、なるほどね。親が悪くて、子供たちが仕返しするみたいな。
はい。
ああ、はいはい。
まあ、でも、そういう話じゃないなっていうのを読んでみて思ったというか。だから、ちょっと印象が違うっていうことは、それは作者の、まあ、僕の読んだ印象なので、まあ作者がどうかわかんないですけど、
うん、
原作の意図とは違うもかテイストになってたんだったら、それって映画的にどうなんだろうっていうのはちょっと思っちゃったところはあって。
なるほど。
うん、で、原作は本当より面白いんですよね。なんか、まあ、後書きとかにも書いてるんですけど、
はい、
作者が、これなんでこの本を書いたかっていうインタビューされてて、
うん、
そこに、この人なんか、それ前の作品で、その家族とか結婚についての小説を、まあ、何個か書いてるらしくて、
はい、
で、その結婚ということについての、だから結婚が破綻した後の家族っていうのを描きたかったっていう。まあ、本作もそうじゃないですか。もう冒頭でいきなりもうなんか、浮気しちゃったんだっていうことから始まるじゃないですか。
はい。
だからそれ後に、もう物語はすべてそこから始まっていて、それに終始するわけなんですけど、
うん、
そこの部分について書きたいっていう ところがあったと。
うん、
で、それはもう、この原作でも全く同じなんですね。
うん、
で、なぜかというと、すごい、時代背景が本当あって、
はいはい。
イタリアってカトリックの国じゃないですか。はい、で、1970年代、年まで、離婚は認められてなかったと。
うん、
で、さらに、当時はその、例えばなんか、昔、サルトルの話しましたけど、
はい。
サルトルっていうフランスの哲学者と、ボーヴォワールっていう、まあ、パートナーがいるんですけど、有名な。
はい。
その人の哲学者なんですけど、
はい。
その二人って結婚してないかったのかな、多分。でもその、相手を縛りたくないみたいな感じで、多分結婚してないんですけど、
ああ、なるほど。
浮気じゃないけど、その愛人が別にいてもいいみたいな。
うん、だ
フリー恋愛みたいなのを、その提唱じゃないけど、
なるほど。
してた部分があるわけですよ。
うん。
で、そういう時代だったんですよね、多分60年代、70年代。その、カトリックっていう、それまでもう、結婚したら一生添い遂げなきゃいけないっていう時代から、いきなりその、まあ、それはフランスですけど、でもイタリアにもその余波っていうか、それは来てるで、うんうん、文化の余波みたいな。だその、家族という、その、まあ、牢獄までいかないけど、
うん、
そういうところからの自由みたいな、ところが、
うん、
まあ、当時あったと。
うんうん、
で、主人公は、まあ、ラジオのディレクターかどうかよくわかんないですけど、
うんうん、
ラジオの番組やってる人じゃないですか。
はい、やってましたね、
うん。で、当時からしたら多分先端を行くような仕事だと思うんですよね。
うんう
ん
う
ん、そういう価値観的に新しいものをこう取り入れたいみたいな。俺はイケてるぜ的な部分。
うん、
まあ今でやったらちょっと考えられないですけど、あんまりそういう、逆にもうそういうとこフラットになってて、
うんうん、
別にそのフリー恋愛が新しいとかないじゃないですか。むしろまあどっちかというと価値観的には良くないっていう風なところもあるし。で、まあだからそういう波があって、その波に乗った形でっていうところもあるらしいんですよね。だからその時代背景だから、そういうなんていうか、いきなりそういうのは余波として来たときに、家族っていうのはその時どうなってしまったのかとか、いうのを、その著者、この作品の著者は、著者は言いたかった、書きたかった、描きたかった。
うんうん、
だから、こういうテーマにしたらしいんですよね、
うんうん。
で、その部分が、今作でちゃんと描けてんのかなっていうのは映画では思った部分はあると。
うんうん、
で、小説の話をまずすると、小説も、結構似てる部分もあって、はい、3章に分かれてるんですね、明確に。1章、2章、3章って分かれてて。で、1章は、奥さんから旦那さんに送った9編の手紙が載ってるんですね。
ほう。
だ全部手紙の文面なんですけど、
ほう。
それがだから最初っていうか、別れてすぐの時から、だから出て行ってから手紙送ったみたいなところから、どんどんその時代というか時間が過ぎていく、
は
い、いった手紙があるので、まあ、特に僕は映画を見てからそれを読んだ、この小説読んでるので、
はい、
このストーリー順にちゃんとなってて、奥さんから見た二人の関係っていうのがまあ手紙を通して見えると。
うん、
で、それは結構だから手紙だからすぐ終わっちゃうんですけど、20ページくらいで終わっちゃうんですけど、
うん、
で、2章がすごい長くて、2章は旦那さん、主人公からの目線の語りなんですね。
うんうん、
独白というぐらい、なんていうかまあ、一人称視点での考えとかをちょっと述べてる感じで。で、3章は、その子供たち二人が主人公になってて、
うんうんうん、
だ最後のあのパートあるじゃないですか。
はい。
あそこが描かれてるんです、
ね。大人になってからですね。
はい。
はいはい。
大人になってからの二人、
うんうん。
で、だからまあ映画の構成としては結構似てるところがあって、
うんうん、そうですね、うん。
映画も初めは奥さんからの結構視点で話が進んでて、うんうん、途中から旦那さんかなって思うような視点が入って、うんうん、最後、大人になった二人が荒らしたっていうところが、真相を解明されるっていうところなので、
はいはい
はい、まあ全くほぼ一緒なんですけど、うん、この小説ではより明確に分けられてて、
うん、
しかもその2章の部分のボリュームがすごく大きくて、
うん、
1対8対1ぐらいの割合なんですね。だからその男性から見たその当時の結婚の概念っていうか、
うん、
そこから打破したい、脱却したいみたいな、
うん、
まあそれはもちろんなんて言ったらいいかな。男性主義すぎるというか、
うんうんうん、
ちょっと一方的というか、いうところなん、もちろんそうなんですけど、
はいはいはい、
そういうふうに考えたとかいう言い訳がいろいろ書いてあるんですよね。
あ
で、でもそれは全く今回については書いてないので、ちょっとコメディ的な部分だけがフィーチャーされているようなところは出てしまっているかもしれない。で、先ほどその時代背景みたいなこと言いましたけど、
はい、
でも突き詰めて言うと、その旦那さんは、その二十歳、本の設定は19歳って書いてあったんですけど、
はい。
彼女のことがむちゃくちゃ好きすぎると。
結婚した奥さん
じゃなくて。
じゃなくてですね。
はい、愛人の方。
はいはい。
を、だからあの時、なんか体の関係持っちゃったんだよね、みたいな感じで言ったけど、
うん、
本当は奥さんに本気で愛した人ができたって言いたかったけど、
あ、
いや、怖くてというか、まあ相手を傷つけるかもしれないということで、言えなかったっていうふうに書いてあるんですね。
なるほど。
で、うん、だからその後、もう行っちゃって帰ってこなくなるじゃないですか。
はい。
あれも、だから本当に愛しちゃったっていう、
うんうん、
まあ、あの映画でもそういうふうに撮れるとは思うんですけど、
うん、
だからその、サルトルがどうのか、まあサルトルが名前出てこないですけど、まあそういう時代背景がどうとか、
うん、
結局五択並べてるけど、
うんうん、
本当はその愛、本当の愛みたいな自分を持って、うん、もうあの彼女と離れたくないっていう気持ちが強かったっていうところは、まあもちろんあるんですけどね。で、その後、もう一つなんか、決定的に映画で描かれてないところがあって、
うん、
それはあの、いきなり戻ってるじゃないですか、家に。旦那さんが、旦那というか主人公のあの男の人が、
はい、
元の妻のところに帰ったじゃないですか。
二章ですかね、三章ですかね。
二章。あれ、映画でも二章とか分かれてましたっけ？
分かれてないですけど、まあ、真ん中
ら辺
のところですね。はいはい。一回出てったけど、帰ってきたっていうところですか。
はい。あれというか、はいはい、まあ、老後のシーンが出てきて、まあ一緒に住んでるっていうところから、
はいはい。
この二人はどっかで、まあ、一緒にまた住むようになったんだなっていう描写があるじゃないですか。
はい。老後はもう完全に二人で住んでましたよね。はい。
でも、ちょっと記憶曖昧なんですけど、完全に一緒にずっと住んでるところってあんま出てこないですよね。出てきましたっけ？戻ってきてはたまに戻ってきてるみたいな描写はあったけど、別れて完全に二人というか四人で住んでるっていう描写がありましたっけ？若い時に。
なんか愛人に、戻った方がいいんじゃないかみたいなことをちょっと言われて、
はい。
っていうかその、家に来るのと、家族の元に帰るのと、
うん、
私のところに来るのを、まあ、頻度を逆にしたらどうかみたいな提案みたいなのされて、
はいはい、
で、なんかちょっと戻ることにしたみたいなとこで、もう次の瞬間老後みたいな感じですね。
そうですよね、うん。で、だから、そうでも老後だから、その一緒に住んでた描写ないじゃないですか、
もうそうですね。ほとんどないですね、そうですね。うん、
でそこは結構ちゃんと描かれてて、小説では。
戻ってきてから、どうしたかみたいな。
まあ本来これは映画のレビューというか感想なので、そこは別に知る必要ないんですけど、僕はだから一応知ってるから言うと、
はいはい、
その、すごい大事な部分だと僕は思ってるんですけど。
ああ、そこがね。
なぜ戻ろうかって思ったかっていうと、
うんうん、
それちょっと映画で書かれてたのが僕はちょっと読み取れてないかもしれないけど、
うん、
まあ二人とカフェに、子供二人を連れてカフェに行くんですね。
うん。
で、そこで靴紐の話をするんですよね。
ああ、ありましたね。はい。
で、そこで男の子が靴紐の結び方を教えてくれたよねって言うわけですよ。
はい。
でもお父さんは、そんなことを言ってないなって言ったんですよね。で、そしたら二人はなんかすごいってみたいな顔して、彼ら二人にとってその思い出が、まあ彼ら二人っていうか、長男にとってすごいそれがすごい大事な思い出だったみたいで。
うん。
それをお父さん覚えてもいないし、言ってないっていうことですごいショックを受けたみたいな。でそれを見た彼は、うん、彼とお父さんは、初めてその息子に子供たちに非常に悪いことしたなって感じたらしいんですよ。
あ、その時に、やっと。
はい。はい、それまではなんか自分が家族ということに縛られてたりすることに対する、
うん、
まあ嫌だっていう気持ちとか、
うん、
で逃避してたし、奥さんがそういろいろ怒っても、うんまあ心を閉ざして逃避してたと。まあそんな感じの人じゃないですか。
まあ、だから自分のことしか考えてなかったってことですね、その時まで。
はい、そうです、
うん。
でもそれを見てなんか自分の過去の、自分の母親と父親の関係性とか思い出して、
うん、
なんかすごい切実に、ああ、本当に悪いことしたなと思ったらしいんですよ、
ね。
で、それで、リリアっていう二十歳の若い女性の愛人の方に、それを、うんはい、まあそれは言ってないんですけど、そういうことがあったとは言ってないけど、うん思い悩むようになると、
うん。
子供たちのことを考えるようになって、で、まあそんなに考えるんだったらもう戻った方がいいんじゃないかみたいな感じで、距離を置くようになったんだけど、
うんうん、
でも相手のことはずっと好きでままで、
はい、
忘れられないみたいなところがずっとあって、ストーカーまではいかないんですけど、ずっとその彼女のことを思い続けてるけど、昔の家に戻るっていう話なんですよね。
うんうんうん、
だからこその写真のポラロイドをあそこにずっと入れたまま、
はい、
だから、それ心にずっとあって、
うん、
戻ってるから、奥さんともうまくいかない部分もあるし、
うん、
奥さんは、そこも示されてないんですけど、戻ってきた彼に対して、ずっと試すことをするんですね。だからこの人は本気で戻ってきたのかっていう。奥さんにとってはもう信用できない人だし、自分の女性としての、まあ、自信もなくしちゃってるから、
うん、
それを試すようなことを、こう、毎日やってくるわけですよ。嫌味を言ってきたりとか。それを、旦那さんの方は、こう、耐えると。
ああ、なるほど。
多分それも気づいてはいるんですけど。そのギクシャクしてる二人を見てる子供にとって、それは地獄だったらしいんですよね。
あ、
まあ、それはそうですよね。そのトゲトゲしい雰囲気たり。だから、初めお父さんが帰ってきたことは、すごい子供たちにとって喜びばしいことだったんだけど、
うん、
途中からそれがそういうことだってことに気づいた二人は、もう本当に辛かったっていうことを後で吐露していて、なんかそこの描写ってめちゃくちゃ僕はいいなっていうか、人間関係としてすごい、
ま
あ、あることじゃないですか。
はいはいはい、
あの、一回なんか僕のこと言い話すと、僕の母親と親父はまあ今別居してるんですけど、
はい、
ずっとうまくいってなかったんですね、子供の時から。
うん、
なんか、今思うと僕は母親のずっと味方してたんで、
うん、
父親が悪いってずっと思ったんですけど、
はい、
今こう大人になってみると、母親もこう言動が結構トゲトゲしてるんですよ。
ああ、は
だから、なんて言ったらいいかな。まあ、親父が悪いなと僕は今でもやっぱ思うはあるけど、でも母親にも原因はあるなっていうのはあったんですね。お互いの関係が悪かったのはずっと。
なるほど、
うん。それを感じるというか。
ああ。
一回なんかうまくいかなくなった二、まあ別に夫婦じゃなくてもいいと思うんですけど、
うん、
関係性って、なんかもう修復不可能になるというか、
うん、
特にこの浮気して出て行ったっていう決定的なことがある場合、
うん、
戻ってもやっぱり心の中で、あ、表面的には許してたとしても、やっぱり許せないみたいなところを小説ですごくうまく描いてるんですよね。
うんうんうん、
で僕はそこがすごいなと思ってて、でも本作ではそこはほとんどカットされてるから、
うんうんうん、
ちょっともったいないなっていうところはあると。
うん、
だそのテーマ性はすごい重要。
うんうんうんうん、
で、あともう一点描かれてないところは、はい、奥さんも浮気してた、お母さんも浮気してたよみたいなことを、長男が言うじゃないですか。
はい。
で、それは、あの、まあ、映画で出てこないんですけど、
はい、
猫を一緒に探してくれる、同じマンションに住むおじいさんがいるんですね。
はい、
本当は。まあ、
は
い、あの映画では出てこないんですけど、
はい。
その人と浮気してたっていうふうなことを、
おじいさん
おじいさん、もう、あの、なんか、もうほんと80歳ぐらいの。でも若い時なんで、まだ。
ああ。
あの、お母さんが40歳ぐらい、45歳ぐらいの時に、60歳ぐらいだった人らしいんですけど、
まあまあ
まあ、またまあおじいさんですよね。うんうんうん、ね。で、その二人で、だから子供二人で、その、あの、だから映画で言えばあの、最後のパートのところで、
はい、
家で、その、話してる時に、
うん、
だからああいう風になんか、お母さんも浮気してたよみたいなことを言うシーンがあるんですよ、うん、同じようなシーンで。
はいはい、
で、あそこではそれしか言わないけど、だから、あの、妹の方が、そんなの証拠あんのみたいなこと言ったら、
うん、
あの、長男の方が、いや、あるよ、みたいなことを、言うみたいなシーンがあるっていうんです。だから、僕はおじいさんだと思うよ、みたいな。
ああ。
多分、長男の方がな、あの、4歳上なんですよね、多分。
あれあれって。
逆でしたっけ？
いや、映画で僕見てて、僕の記憶では、お姉さんと
弟さんでしたね、確かに。
だったと思うんですけど、小説は逆。
そうか。小説逆ですね。皆さん。映画では逆か。
に、だと、だったはずですね。うんうんうん。
ですよね。あの、二人で去っていくときに、
うん、
女の子だけ、なんかちょっと離れたところに立ってて。
うん、だいぶ大人になってましたもんね。
そうですよね。
うんうん、
そうかそうか。じゃあそこも違うのか。なんでなんだろう。
まあちょっと変えてますね。うん
うん、はいはい。まあ、そういう感じで、いろいろ違うところがあると。うんうん、まあでも僕は映画としてはまあ面白かったんですけど、そのミステリー的要素もあったし。
うん、はい。まあまあまあ、うん、
誰がやった
のか、ね。誰がやったのかっていうところですよね。うん、
で、まあ、二人がやったんだっていうことも分かったし。
はいはいはい。
でもまあ、小説を読むと、あ、これはさすがに、この小説ってなんか、アメリカでイタリアの小説に送る賞みたいなのがあるらしいですね。うん、
はいはい。
イタリアじゃなくてアメリカでそういう賞があるらしい。イタリア小説に対する送る。ブリッジ賞っていうらしいんですけど。
はいはいはい。
で、その2014年の賞を選ばれた作品なんですけど、この作品、賞を受賞したら、英訳されるっていうことが確約されてて。
ああ、なるほどね。ははは
で、それですごい多分広がったんだと思うんですけど、あ、まあ、この賞を取るぐらいあって、やっぱ、すごいな、
素晴らしい作品。イタリアではすごく評価が高い作品ってことですね。
う だろう
でしょうね、小説としては。はいはいはい。
だからその、はい、あの、評判に違わずすごい素晴らしかったんですけど、まあ、映画もいいにしろ、小説ほどではないし、小説の大事なところも意図してるんじゃないかっていうところもあるので、微妙な部分もある。
はいはいはい。
いう結論です。
そうですね。僕が今、松さんの話聞いた限りだと、結構大事な部分が抜け落ちてる感じがしますね。
まあ僕の解釈での大事な部分なんで、人によっては違うかもしれないですけど、でも僕はこの小説の中でそこがすごく、あの、いいなと思ったところだったんで、
はい。
あれって、描写されてたかなって思った時に、あ、そう、なかったよな、みたいな感じだったんですよね。
なるほど。その、多分一番この映画で大事なシーンというか印象的なシーンである、その靴紐のシーンですよね。
はいはい。
あれは映画を見ただけだと、いや別に刺して大事なシーンに思わないんですよね。
そうなんですよね。
なんか、あ、弟は、結び方知ってるんですよ。
はい、
親父と同じ結び方するんですよね。
はい、はい、はいはい。
お姉ちゃんがなんか知らないんですよね、なぜか。
そうですね。
なんか普通だったら逆だったらあると思うんですけど。
まあ、そうですね。
だからそこを。
そっか、小説では逆だから。
そうですね。入れ替えちゃってるから変なことになってるんだと思うんですけど。で、あ、知らなかったっけ、教えてなかったっけみたいなことを言って、なんか、なんてこととない会話で終わった気がするんですよ。
はいはい。
でも、小説だとそういう大事なことが込められてるわけですよね。
はい。
そこはちょっと僕読み取れなかったですね、映画からは。
その読み取れ、本で読んで、あ、そういうことなんだっていう。
で、その、後で、兄弟が再会するシーンがあるじゃないですか。
はい。
なんで、よりによってこのカフェなんだよ、みたいなことを言ったと思うんですよね、どっちかが。
はい。はい、
なんでって別にどうでもいいじゃんって僕は思ったんですよね、その時に。
はいはい。
そんな大事なシーンだと思ってなかったんで、その、靴紐のシーンが。だから、靴紐のシーンでうまくそれが表現できてなかったんで、なんでこのカフェなんだ、みたいなのも伝わらないんですよね、多分。だから、あの、思い出というか嫌な思い出としてあのカフェが彼らの中に残ってるわけですよね、本当は。
そうですね。
小説的には。
はい。
カメラが。
まあでもあの、小説ではその、再会する場所はあのカフェじゃないんですよ。
あ、違うんですか。
はい。
だから、そこうまくいってないなって思いましたし、その、お父さんが家族の元に戻ってくる理由も、僕は映画見てる限りではなんか、悪かったなって思ったっていうよりかは、なんか愛人とちょっとうまくいかなくなったみたいな感じに見えたんですよね。
はい。あ、まあ、一応あの、うまくいかなくはなったんですけど、でもそのきっかけは、どちらにもあるなっていうか、
だ
から、愛人もちょっと嫌になってる部分あるのかもしれないけど、はいはい、でも主人公の内政の部分っていうのも結構あるっていうか、と僕は思ったんですけど、
ね。なるほどね。
あと、
はい、内政はね、あんまり描かれてる
ような、まあまあ、
映画だから気がしますね。なるほど。
あと、靴紐関連で言うと、その、なんであの時にあの会話が出たかっていうと、
はい、
朝なんか、靴紐をなんか結びなさいよみたいなお母さんに言われたらしいんですよね。出ていく時に、あの、お父さんに会う日に。
はいはい、
で、その、靴紐についての会話をお母さんとなんか子供たちがしたんですよね。
うん、
だから、この結び方をお父さん教えてもらったんだよみたいな。
うん、
だから、なんか、あった時に、こういう風に結び教えてくれたよねっていう会話が出た。うんうん、
なるほど、
うんで。いきなり会話が子供たちからしたら別に取ってつけたように言ったわけじゃなくて、
うん、
その流れが一応あるっていう、
うん。
でもそこって別に映画的に話せるはずだから、なんかお母さんはちょっと一言言えばいいだけじゃないですか。
そうですね。ワンシーン。
そこ想起したんだなみたいな。
ぐらい入れたらいいだけですもんね。
まあまあ、いい、あんまり全然否定したくないんですけど、僕は。
はいはいはい、はい。
でもまあ、まあ、どうなんですかねっていうところ
なるほど、なるほど。読んだものとしてはちょっとっていうところはあるということですね。
そうですね。はい。
はい。
なんか、夫婦のいがみ合いで終わってる感じがあるんで。
いやー、印象として。気分良くないですよね、あれね。
だから、音ゲーさん今からこういう感じなのかっていう感想を思ってる。
はい。
はい。言っちゃった、音
ゲーさん。わかりました。
はい。
はい、僕は、この作品はあんまり面白くなかったですね。正直に。
はい。
はい。で、まあ、はっきり言って自分には刺さらない映画だなっていうふうに思いましたし、その、まあ、ひどい映画だなとは思わなかったです、別に。出来は悪いとか、そういうことは思わなかったんですけど、ただ、何が言いたいのか、 正直よくわからなくて、見た後は。
うん、
で、もう一個は自分の体調的にもある、ちょっとあるんですけど、ちょっとうとうとしたっていうのはありますね、途中。
はいはいはい、
うん、まあ、真ん中が長いじゃないですか、この作品
は。はい。はい、まあ、繰り返しみたいな。
繰り返しがね、夫婦喧嘩というかね、うん、お父さんが行ったり来たりするみたいなとかね、がちょっと多いので、うん、そこでちょっと飽きちゃったところはあったのかもしれないですけど、
はい、
まあ、これはよくわからなかったっていうのもあったんで、監督インタビューがちょっと記事があったんで、それを読んだんですけど、うん、
おー、僕はちょっと読んでないです。はい。
はい。でも、そうですね、松さんが最初に言われたことと、だと同じですね、ほぼ。
あ、それ言ってたんですね。
はい。まあ、家族の絆の話なんだけど、うん、絆に囚われてる人たちというか、その、縛られてる人たちですよね。はい、まあ、いわゆるその時代背景のこともちょっと書いてありましたけど、カトリックの話とかも書いてありましたけど、うん、と、もう一つは、その、自分の人生が、まあ、あんまり幸せじゃないと、不幸せに思ってると、不満がある人たちですよね、うん、大体この人たちは。
はい、
で、それを、うん、他人のせいにする人たちの話であると。そういうものをちょっと描きたかったっていうことを監督は言ってましたね。
うん、
で、そう言われると、僕が感じたものは、うん、まあ監督の言ってることと同じですね。うん、だから、監督の言いたかったことが僕には伝わってはいるんですけど、
はい、
ただそれが面白いかどうかっていうとあんまり面白くないというか、うん、ちょっと不愉快な感じじゃないですか、それって。
しかもそれって別にある話というか、うん、なんていうか新しい視点ではないですよね。
うん、なんそうなんですよ、ね。
そのせいしてるだけっていうか、
うんうん。だから何なのかっていうところがちょっとなかった気はしますよね。
うん、
だからそれが面白くなかった原因なのかなっていうのはちょっと思いましたけど。
うん、
で、まあ、でも良かったなって思うとこは、まあ、二つ挙げたいと思うんですけど、
はい、
まあ、一つはその、浮気相手の女性が、
うん、
まあ、とても綺麗だったっていう。
ああ、そうそう。
だからですね。
まあ、子供すら。
子供も懐いてるんだよね。
いいな、
うん。いや、あっちのお母さんの方がいいなっていうね。うん、まあ、なるでしょうねっていうところですよね。
うん、
決して奥さんのバンダ
ー
かっていう方も別に、
綺麗ですね。
もう綺麗なんですけどね。うん。うん、その、要は、どっちかっていうと、性格というか精神的に難があるっていう感じの人ですよね。うん、どっちかっていうとね。それがまあ。
性格多いですよね。
そうなんですよね。
ちょっと、ね。三つの鍵でも。
これ三つの鍵でも名前ちょっと忘れましたけどね。一人で子育てするお母さんの役でしたけどね。はい、ちょっと精神的に参っちゃう人ですよね。
さ
っ
き薄い役が多い。
そうですね。
うん、
というところが、まあ一つ。まあ女性がすごく魅力的だったのと、
うん、
もう一つはまあ時代背景というか、ファッションとか、それから風景もすごく、うん、まあ当時のこと僕は詳しくはないですけど、まあすごい良かったですね。うん、雰囲気がすごく良かったなっていう感じですね。
うん、
あとは気になった点なんですけど、その、まあ監督が言ってた通りなんですけど、
はい、
まあ、やっぱり気になったっていうか、ここが見ててあんまり、うん、気持ち良くなかったなっていう点は、やっぱりその自分が選択した人生の責任を、うん、まあ、他人に転嫁する人たちがほとんどなんですよね、出てくるのは、
うん。
奥さんもそうだし、まあ主人公の旦那さんもそうだし、うん、まあ子供たちも結局最後大人になって、いろいろ文句言ってたし、特に、まあこの映画で言うと長女ですね、お姉さんの方は、
うん、
自分が幸せになれなかったのは、まあ、両親のせいだみたいなことね、ずっと言ってた、
うん、
愚痴をこぼすんですけどね、弟にね、
うん。
で、しかも、その、子供の時は、結構、うん、可愛い子なんですよね。女の子。
めちゃくちゃ可愛い子ですね。
で、あんまり可愛くなってないっていう感じで出てくるんですよね、まあまあ、大人になった時に、
うん。
まあ、俳優さんとしては別に綺麗な方なんですけど、ちょっと可愛くないような、メイクとか、ちょっと、
うん、
なんていうかな、
憎たら
しい、そうですね、そうですね、
させられてましたね。
憎たらしい感じにしているというか、
うん、
幸せじゃないんだな、この人はっていう感じをすごく出してましたけど、うん、という、まあ人たちなんで、この人たちの会話を聞いてて、うん、まあ気持ちは良くないですよね。
ああ、うん、まあ確かに。
で、
うん、
やっぱり、みんなやっぱりそれぞれ問題がある、なっていう感じなんですよね。うん、4人家族出てくるんですけどね、
うんうん。
例えば母親は、やっぱり、母親が一番問題があるというか問題がある人なのかなっていうことはちょっと思いましたけど、もちろん旦那さんに浮気されたっていうのは 不幸ではあるというかね、うん、彼女のせいではないかもしれないんですけど、
はい。
途中でね、自殺未遂みたいなのするじゃないですか。
うん。
あれもなんか本当に気分が参ってしまって自殺未遂をしたっていうよりか、
うん。
なんとなく、夫の気を引くためにやったのかなみたいに思うとこもちょっとありましたし、うんうん、多分そういう表現になってたような気がしますね、はい、映画でも。やっぱりすごい。
小説でもそこは、そういう感じもあるなって気がしますね。明らかにはなってないですけど。
うんうんうん、やっぱりちょっと面倒な人というか、うんうん。で、まあ、むしろそれもあって、旦那さん家に戻ってきたのもあるのかなっていうのはちょっと思いましたね。むしろ子供たちがちょっとかわいそうだから、うん、母親と一緒にさせてたら。っていうのは映画を見てたら僕はそれを思いましたけど、うん、で、でも奥さんはその、旦那さんに戻ってきて欲しかったんですよね。多分、はい、若い時にそういうことをした、はい、してたわけですから。で、じゃあ戻ってきて一緒に、多分、その、戻ってきてからは、まあ、映画を見てる限りでは多分、二人が老人になるまで一緒に二人で過ごしてたのかなっていうふうに思ったんですけど、
うん、
かといってなんか、奥さん幸せそうじゃないですよね、年取ってからも。
はい。
なんか文句ばっかり言ってるというか、はい、それこそ、松さんがさっき言われてたんですけど、
うん。
で、結局、それが良かったと思ってるのか、なんか後悔してるのか、うん、どっちなのかな、みたいなところですよね。それがわからない。
うん。
自分の思い通りになったのはなったはずなのに、なんか、うん、なんか不満があると
。いや、それはね、本当うちの親を見てたら思うんですよね。でも結婚しちゃってるから、もう、別れられないみたいな。
うん、うん。
別れてもいいんじゃないって俺もう途中に思ってるぐらい、
うん。
全然うまくいってない感じがあるんですよね、
うん
うんうん、性格的に。
うん、
うん。はい。でも別れられない。もうそうな、レールの上になってるから、うんうん、今更別れられないみたいな。うんうんうん、
だから、その、松さんさっきおっしゃった、その、描かれてなかった大事な部分で、
うん。
その、旦那さんが戻ってきてからの二人の関係ですよね。文句ばっかり言ってたっつって、うん、さっき言われましたけど、なんかそれを聞いてより、なんでじゃあ一緒に暮らしてんだよっていう、置いてからも、
うん、
うんっていうのを
すごい思いましたし。それがだから結婚という呪縛なんです
か、うんうんうんうん、だから、すごい囚われてる人たちだなっていう感じがしましたね。はい、まあまあ、うん、そうしたいんだったらそうすればっていうか、まあ勝手にすればっていう感じなんですけど、僕からしたら。いやで、まさに今、ご自身のね、ご両親のこと言われましたけど、はい、僕の両親も、僕から見たら、
うん、
そういうとこあって、
うん、
まあ、最近はそんなことはないですけど、昔は結構、なんですか、すごい夫婦で喧嘩してたりとかしてたんで、まあ、どっちかっていうと、まあ、うちも同じですね、松さんとこでしたね、うん。親父がクソ野郎って感じなんですけど、よく、なんか面倒見てるなって僕は思うんですけど、
うん、
僕だったら絶対一緒に暮らしたくないです。自分がね、女性だとしたら、
はい、
絶対離婚するなと思うんですけど、まあ、うん、子供のためを思ってか、まあ、離婚は今までしないで来たと思うんですけど、
うん
うん、まあ、それはどういう風だったかわかりませんけどね、詳しくは。
うん
うん、まあ、だから、まあ、同じことを思いましたね、僕もそれは。
うんうん、
まあ、だからそれをどうこうするかはでも、まあなんか子供が口出しすることでもないというかね、本人たちの問題というのは、問題かなとは思いますけどね。うんうん、まあだから、旦那も、なんか、すごい切れるところがありますよね、途中。
うん、
あれは家が、荒らされてからですよね。あ母を、奥さんにね、切れるというか、はい、俺はいつも我慢してたんだ、みたいなことでね。
はいはい、
うん、知らねえよってちょっと思う部分もあるんですけど、まあ。
さっき言い忘れたんですけど、
はいはい、
帰ってからもう旦那さん浮気してるんですよ。
マジ
っ
すか違う人ですか
違う人と、それはだからもう絶対その、もう、本気にはなってなくて。
ああ。結局、息苦しいわけですよね。まあ、だから、結婚したはいいんだけど、あんまり好きじゃなかったみたいなところというか、まあ、
そうですね。
なんか、
やっぱ。言い訳、悲しいですけどね。
うん。うまくいかなかったみたいなところですよね、うんうん。まあだから、今のね、感覚で言えば、だったら別れればいいじゃんっていうことになりますけどね。
うん、
まあそれは難しい時代であったっていうのは確かにそうかもしれないですけどね。だから、日々不満を抱えながらあの人たちは生きてるっていう感じかもしれないですね、うん。で、問題はそれが結局子供のためになってんのかっていうところですよね。
そうですね。
うん。
うん、
で、彼らがしたらなってないってことですよね。
結果的には。
うん、結果的には。別れ ってた方が良かったってことですよね。
でも本人的にはもしかしたら一緒に親がいた方が、まあ今もそういう人いる人いるじゃないですか。親が二人いた方が、子供はいいんだみたいな、伝説を言う人もまあ、はいはい、いるっちゃいるじゃないですか。
うん、
そういうところもあるのかもしれないですね、うん。そういう呪縛っていうか、はい。そこから抜けられない人たちっていう意味もあるのかなっていう。う
んうん、確かにね。まあ、それは、両親いた方が、いっちゃいいのかもしれないですけど、
うん、
でも、どっちかに問題があるんだったら、いない方がいい人もいるわけじゃないですか、そうですね、結局。
例えば、まあ、極端な話、暴力振る人とかがいた場合は絶対、どっか行った方がいいですか、
ね、うんうん、それはもう、まあ、再婚するなりね、
うん、
片親というか、一人親で育てるなり、するしかないと思うんですよね。で、その経済的なものを理由に、別れられないっていうのは一番良くないと思うんですけど、うん、
まあまあ。
で、日本は、そこが、保証されてないから、なんか、
できない人も多いですよね。
できない人も多いですし、うん、両親がやっぱりいないとダメなんだみたいなことを言い出す人が出てくるわけですね。うん、それを盾にしてね、はい。そこはまあ全然違うかなって思うんですけど。
うんうん、あとなんか、
はい。
描写されてたのは、ナポリはすごい治安が悪いので、
ああ。
なんか寝てたら、バーンとか銃の、銃声聞こえたじゃないですか。
あ、ありましたよ、そんなの。
そういうシーンが、はい。三人で寝ずっと、外でバーンってなるんですけど。
あ、なんかあったかもしれない。はいはいはい。
はい。もうそういうのもあって、まあ、一人で育てるのが怖いみたいな。
ああ、まあ男がいた方がみたいなところね。はい、あるかもしれない。確かにね。うん。なるほど。まあ、あともうさっき言いましたけど、子供たちも大きくなってから、
うん、
まあ文句たらたらというかね、両親に対して。
うん、
特に長女は、すごい、恨んでるというかね。
うん。
うん。だからそれの、まあ表現としては家を、ぐちゃぐちゃにするっていうね。もうひでえなって思いましたけど、僕は。
いや、でも、はい。
はい。
でもなんか映画的には、なんか、うん、家のああいうものって、二人の人生じゃないですか。
はいはい。
それを破壊していくっていう行為は、映画的にはその、なんていうか、二人の人生踏みにじるっていう、文字通りの、意味としては、表現としてはいいのかなっていうのは、まあ思ったんですけどね、見てて。
なるほどね。まあ僕は、例えば、両親のことを恨んでたとしても、ああいうことはしない。
まあ僕もしないですね。
そもそも、もうそんな、嫌いだったら、縁を切ってるというか、会わなきゃいいのになって思うんですよね。うん、彼らはなんか、たまに会う感じなんですかね。
多分そこまで嫌いではないんでしょうね。だから、各々一人一人についてはそんなに嫌いではないけど、二人のいがみ合いはもう耐えられないっていうところもあるかもしれないです、ね。で、一つ、
はい、どうぞ
言い忘れたんですけど、なんでぐちゃぐちゃにしたかっていう理由あるんですよ、あれ。実は、そこも全く書かれてないんですけど、
はいはいはい、
あれ、なんかあの家は結構いい家じゃないですか。
はい。
で、売ったら1億5000万ぐらいになるらしいんですね。
うん、
うん。で、あい、娘の方は、小説では兄貴はすごい、まあ、結構いい職についてて、
うん、お金もあるし。金持ちそうでしたね。うん。
はい。で、妹、まあ逆ですけど、まあ女の子の方はあんまりお金がないと。
うん、うん。
で、まあ、女の子の方が、この家を売ってよ、ちょっともう先に相続させてもらおうよ、みたいな、お金もらおうよ、みたいなことを提案するんですね。
うん、
で、その時に、こんだけ戻ったら、
うん、
なんかなかなか引っ越しとかできないし、
うん、
だから売って、なんかもっとちっちゃいところに住んでもらおうよ、みたいなこと言うんですよ。
あ、
でもこんだけ物あったら、なんかちっちゃいところに移れないじゃん、みたいな。
あ、
だからもう潰し、壊しまくって、物を減らしてやろう、みたいなことから、初めやり出すんですけど。
それはひどいですけどね。
めちゃくちゃなんですけどね。
調度品とかすごい高そうなものあったじゃないですか。
はいはい。
あれも売ったら高いだろうになって思いますけどね。まあまあ、なるほどね。
でも二人のこう、これまでの人生をもう、に恨みがあるから、
うん、
もう二人で買ったものとかに壊してやれみたいなのあるんじゃないですかね。
なるほどね、うん。なんかその、親の財産を当てにしてるのもなんか嫌ですね、僕はね。
そうですね。それはそうです。
まあ、くれるって言うんだったら、まあ、別にもらってもいいけど、くれよ
っていうの
は
ね、
まあ、生活が苦しいとかね、あれだったらまあ、わかりますけどね。でももうだいぶ成人して、だいぶ経ってるぐらいの年でしたしね。
まあでもイタリアで結構経済的に、まあ良くないじゃないですか。
うん、
そういうのもあるかもしれないですけど。
うん、まあ、そんなとこですね。うん、まあ、あとちょっとインタビューで監督、の言葉がちょっとあって、ちょっと引っかかったところあったんですけど、
はい、
その部分ちょっと引用しますけど、
はい、
アルドと バンダは、まあ、アルドは旦那さんですね。
はい。
で、バンダは奥さんですけど、バンダは絆を保とうとして一生不幸になり、はい、子供たちはその犠牲になった。っていうふうに書いてるんですね、うん、監督の言葉で。
はい。
まあ、映画を見る限りでは、マスさんの話を聞くと、うん、小説の話を聞くとそうなのかなって思うんだけど、
うん、
僕は映画を見た限りでは、の印象では、彼らは絆を保とうとしたっていうよりかは、
うん、
なんか楽な方の道を選んだだけに、うん、しか僕は見えなかったところがあって、
うん、
あ、子供たちに悪いな、みたいなとか、
うん、
彼らのためにみたいなとかちょっと見えなかったんですよね。
うん、
で、もう一つその後半の子供たちはその犠牲になったっていう、
はい、
まあ一方ではそうなんでしょうけど、
うん、
でも監督が描きたかったのは、その、自分の不幸を人のせいにする人たちの話なんで、
うん、はい、
子供たちはその犠牲になったって監督がそれ言っちゃっていいのかなっていう。
矛盾してますよね。
ちょっと気になったところはありますね。
あ、はい、確かに、
うん。はい。で、まあ、はい、まあこれはまあ、まあコメディな部分もちょっとあったんですけど、
はい、
やっぱりこの自分の主張ですよね、その、さっき言った他人に転嫁するっていうところと、
うん、
まあ、家族とか結婚とかそういうものに縛られてる人たちを描く、それは縛られすぎじゃないかっていう多分主張だとは思うんですけど、
はい。
なんかそれを観客に訴えたい、伝えたいこととして描くんだったら、なんかあんまりただただ不快感のある、あの映像というかね、僕にはちょっとそういう感じになっちゃったんですけど、
うん、
それで正解なのかなっていうのはちょっと思います、
ね。うん、いや、本当そう思いますね、うん。
だからもっとコメディ用にした方が、あ、伝わるというか、
うん
うん、そういう人たちをちょっと笑うというかね、ちょっと馬鹿にするぐらいの、
うん、
あんまりするとあれですけど、ぐらいでもよかった、バランス的にはその方がよかったというか伝わりやすいんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いましたね。
うん、そうですよね。なんかまあ、はい、うん、まあ、監督はだから、その僕インタビュー読んでないんで、
はい、
それを目的に映画を作ったんだったら、
うん、
それまあこのテイストで合ってるのかもしれない、テイストというかこの省略で。
うん、
合ってんのかなとは思ったんですけど、
はいはい、
今。でも、原作者は怒らないのかなっていう。
確かにね、ちょっとね。
気持ちしないですね、うん、なんか、うん。
そうですね。ちょっとうまく映画化できてないんじゃないかなっていうところは、まあ、僕は読んでないんでね、うん、あれですけど、そんな感じはしますよね。
まあ、おとげさんが言ったように、その、うん、楽な方に逃げて戻るっていう感じだって言ったじゃないですか。
はい。
それはでも小説読んでも確かにそういう部分があるなっていうのは。
なるほどね。旦那さん特に。
はい。まあ、それはもちろん子供に対してそういう罪悪感を抱いたにせよ、
うん、
なんか、こう、使命感を持ってやってるような感じじゃなくて、
うん、
まあ、戻らざるを得ないな、みたいな感じで、
なるほどね。
言ってる部分はやっぱあると思うんで、うん、あと、常にやっぱ自分は捨てられるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。うん、若い女の人と、
が愛人なんで。ね、
はい。
だからそういう、なんていうの、愛人とうまくいってたら、多分戻ってこなかったかもしれないってことですよね。
と思います
ね。うんうんうん、
はい。だから、薄々そういうなんか、ところを気づきながらっていうところもあったんじゃないかって、
あ、
その2章については、その、男目線での独白っていうか、考えを述べてるだけなので、
うん、
その、愛人からしたら、もうとっくに熱は冷めてきてた、かもしれないですし、
うん、なるほどね、
自分が引いたみたいな感じでちょっと書いてるのもあるけど、うん、だから、うん、わかんないですよね。
うん、なるほどね。うん、まあ、なんか、それこそちょっと、この間のラブライフじゃないですけど、そういう部分は、深田監督っぽいところはちょっとありますね。うん、その、うん、本当に愛してしまった人が現れたらどうするかみたいなところはね。
うん、
まあどうするかっていうか、もうこの人はわかりやすいんですけど。なるほど。
あとなんか僕の母親の感じで言うと、やっぱ、はい、別れればいいじゃんって僕は言ったことなんかもあるんですけど、
あ、
寂しいらしいんですよね。
あ、一人。
一人になるの、まあ、ある程度年になると、まあ、その再婚とかも現実的じゃないですし、
あ、
だからそういう部分で別れられないというのはやっぱあるのかなっていうのはちょっと思ったりも。
なるほどね。さっき松さんが、
はい、
あの、まあ、原作読まれて、
はい、
あ、まあ、これは映画にもありましたけど、
うん、
まあ、旦那さんはずっと愛人の写真をま、家に、まあ、箱の中にね、隠してたわけですけど、
うん、
まあ、それで、ふと思ったんですけど、まあ、自分たちの話しようかなってちょっと迷ったんですけど、
はい。
そういうその過去の思い出、しかも、うん、まあ、別れた人とか、の、
うん、
なんか、 手紙もらったりとかあるじゃないですか、写真だったりとかね。最近は写真はもうデジタルになっちゃってますけど、多分。
うんうんうん、
そういうのは松さんどうしてますか？
いや、うん、僕は持ってないと思いますね。
あ、持ってない？
持ってないというか、はい、どっかに行っちゃってわかんない
です。あ、もうないっていうことですか。
はい。
ああ。まあ、松さんなんか、ものをあんまり持たないタイプだなっていうのは前から。そうですね。はい、じゃあもう、捨てたか、どっか行っちゃったかっていう
感じです。なんか、はい、別れたからってすぐ捨てるとかっていう、積極的な行為は別にしないですけど、でも、どっか行っちゃったかなっていうか、
わかんない。
引っ越してる時に捨てたか。
なるほど。じゃあ記憶にもあんまりないぐらい。
はい。
ああ、そうなんだ。
あるんですか？
いや、僕はね、
残して
る。なんか物をあんまり捨てられないんですよね。いや、これはもう捨てようもいらないっていうものはすぐ捨てるんですけど、
はい、
特になんか人の思いが詰まったものって、ちょっと捨てられなくて、全然大したことないものでも、
うん、
で、その人がのに対してすごい思い入れがあるとかないとか、関係なく、
うん、
あんまり捨てるのはすごく躊躇するとかいうか、抵抗があって、
うん、
だから、その、まあ、例えばね、昔付き合ってた恋人の、
うん
にもらったものとか手紙とかまあいろいろありますよね。
はい。
そういうものを、うん、結構ね思い切らないと捨てられないっていうところありますね。
うん。
うん、だから僕の家を家探ししたらいろんなもの出てくると思うんですけど、だからどうなんですかね。なんか逆にその人からもらったものを簡単にポイポイって捨てられるのもなんかそれもそれでなんか薄情だなって思う部分はちょっとあるんですけど。
うん。
うん、でも新しくね。こう付き合った人からしたら嫌なんだろうなっていうのは思いますけどね、
うん
うん、僕もなんかあんまり大事に昔の彼のにもらったものとか持ってたらちょっと気にはなるですね。嫌っていうかでもなんでしょうね、しまってあるんだったらまだあれですけどね、
うん、
ただ存在しているだけだったらね、なんか、うん、日頃使ってるっていうのはちょっと考えますけどね。
あ、
うん、まあ物によるかな。でもな
うん、そうですね。なんか持ってるかな。いや、多分何もない。
そうなんですか。
はい。てか、スマホになってからだって誰かと付き合うとか僕ないですから。
ああ、なるほど。
で、もう、結婚する前、結婚して後にスマホが登場したぐらい。
そうですか。
はい。だから今の携帯に入ってるとかないですからね。
まあまあ、そうですよね。それこそ、まあ、メールだったりとかね。写真だったりとか、残っていてもおかしくないですもんね、うん、今の人だったらね、全然。
そうですね。は
い、だから、別れた瞬間に全部消す人もいるでしょうしね。
あ、
うん、まあ、そんなこと何も考えてなくて残っているっていうこともあるでしょうしね。
うん。
うん、ね、実体験で、ちょっと最近、これはあんまり良くないなって思ったことがあって、
はい、
まあ、携帯で、僕そんなに写真撮らないんですけど、
うん、
まあ、旅行行った時ぐらいは写真撮るんですね。
うん。
で、まあ、アンドロイドなんで、まあ、アンドロイドを使ってないとこれは分からないかもしれないですけど、うん、まあ、iPhone とかでもあるかもしれないんですけど、まあ、写真撮ると、なんか勝手にそのタグ付けというか、日付ごとにこう、まとめたりとか、
うん、
その、今年の、例えば2021年とか2022年みたいな、こう、うん、まあ、分類してくれたりするんですけど、
はいはいはい、
で、たまに、これ Facebook とかでもあると思うんですけど、Twitter とかでもあると思うんですけど、うん、今日は何年、ちょうど何年前にどこどこへ行った日ですねとか、
はい。
何々をの写真が撮られた日ですみたいなのが勝手にたまに出てきたりするんですよね。
はい。
で、あれ、普通に写真を見てたら、
うん。
不意に出てくる時があるんですよ。
ああ。
で、その、彼女と、はいはい、ついさっき撮った写真をこう眺めていたら、
はい。
一年前とか二年前の写真がプッと出てきて、
はいはいはいはい、
昔付き合ってた彼女の写真が出てきたっていうのがあって、ちょっ
と。それ大丈夫なんですか？
いや、まあまあ、別に、なんか隠すことでもないので、ちょっと焦ったっていうのはありましたけど、うんうん、残ってたっていうのね。
うん、
そんなことはあったっていう。
そうか。
余計な機能つけんじゃねえよって。
まあ今は結構そのあるんでしょうね。
思いますね。
うん、焦ってるわ、おとけさんを見たいですね。
何食わぬ顔で消しましたけど。
はい、絶対気づかれてる
んですよ。いや、喋って、その時言われたんでね。
ああ、なんか映ってたね、みたいな。
なんか、 今のは昔の人とか言って聞かれましたね。
ああ。確かに嫌ですね、はい、それは。そんな感じですか。
はい。
はい。では今日は靴紐のロンドについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
めっちゃ汗かいてる。